6. 移住者座談会。私たちの新しいふるさと安曇野。移住先として多くの人に選ばれている安曇野。この安曇野に移り住んだ皆さんに、日々の暮らしや仕事で感じている安曇野の魅力や地域の力を語ってもらいました。座談会出席者の皆さんです。山下美鈴さん、穂高柏原、和歌山県出身、2011年移住、合同会社ベースキャンプ安曇野代表、ライフワークとして移住相談を行っている。池内康介さん、豊砂滝部、埼玉県出身、2011年移住、ガラス造形作家、大学講師、自宅の作業場で制作活動を行いながら子育てを楽しんでいる。神谷あかりさん、豊砂、愛知県出身、2025年移住、合同会社フクロウ経営デザイン室を夫婦で経営、 SNS で安曇野暮らしを安曇野の1年生のあかりんとして全国へ発信している。三条大賀さん、穂高有明、東京都出身、2024年移住、株式会社パックバケーション代表、民宿を経営しながら自然体験ガイドも行っている。飯島美香さん、三郷小倉、神奈川県出身、2022年移住、スタジオサンボ洋菓子工房を経営、マルシェや卸し直売所で洋菓子を販売。以上5名の皆さんがそれぞれの顔写真とともに紹介されています。移住のきっかけ。山下。初めて安曇野に来たのは小学校6年生の時。その時泊まった宿の展望大浴場から見た北アルプスの美しさに子供ながらに衝撃を受けました。ずっと安曇野が忘れられず、社会人になってからは友人と、結婚後は夫と4人の子供たちと安曇野やその周辺を何度も訪れていました。移住もありだねと、なんとなく安曇野への移住を考え始めていた時、建築家の夫に穂高に住んでいる人から仕事の依頼がありました。これも何かの縁だと感じ、土地探しを始めました。話すと長いのですが、不動産屋さん、現場監督さんなど、たくさんの縁のおかげで安曇野暮らしを叶えることができました。三条。私はもともと東京で建築関係の仕事に就いていたんですが、体調を崩してしまい転職を考えていました。そんな時に知人から、安曇野市に持っている家を売ろうかと思ってるんだけど使わないかと聞かれ、使いたいと即答しました。以前から安曇野には何度か訪れていて、景色や自然が気に入っていたことに加え、空き家の活用や民宿経営にも関心があったので移住を決断しました。今は森の中で仕事していて、少しの休憩時間でもリフレッシュでき、心の豊かさを感じています。飯島。私は長年飲食業界で働いてきましたが、長野の食材の魅力に惹かれ、いつか移住したいと考えていました。仕事の縁でまずは東京に近い軽井沢へ移住し、レストランで働きながら、人生あと20年と考えた時、夢だった自分の工房を早く作ろうと決意しました。その年の夏に安曇野を訪れ、光る橋から見た快晴の景色に、何これと思うほど感動しました。その後、市の空き家マッチング制度で条件の合う物件を見つけ、すぐに移住を決めました。池内。安曇野ガラス工房へ就職したことが移住のきっかけでした。ガラス工房が安曇野にあることは以前から知っていましたが、初めて大学の研修旅行で訪れた時に、なんて綺麗な場所なんだろうと感じました。工房の前を流れる川には綺麗なトンボが飛んでいて、昆虫好きの私にはとても魅力的な景色でした。その印象が強く残っていて、卒業と同時にここへ行くしかないと決意し、現在に至ります。また今の住まいと工房を市の空き家バンクで見つけることができたことも大きかったです。神谷。大学ではデザイン系を専攻していたこともあり、 北アルプス国際芸術祭をきっかけに初めて観光で安曇野を訪れました。ここはありのままですごくいい環境だなと思いました。移住前は愛知県に住んでいて、奥三河にある豊根村の花祭りという鬼の姿をした神や人が同じ舞台で共に踊るお祭りが好きで、何度も訪れていました。そのお祭りに漂う神も人間も自然も全てが対等であるという考え方がとても好きでした。安曇野に訪れた時、まさにその対等が日常の暮らしの中に息づいていると感じ、ここに住みたいと思いました。感じた安曇野の魅力、地域とのつながり。山下。やっぱり一番は景色と美味しい水と農産物、それと聞き上手、話し上手な安曇野の皆さんだと思います。神谷。景色に感動するって実はあまりないことですよね。山下。そう、感動するんですよね。刻々と変わる山々の景色や四季折々の風景、洗濯物を干していても感動する瞬間がよくあります。飯島。犬を飼っていて朝晩散歩するんですけど、散歩をしないと見られない景色があるんです。雲海が見えた時には、これは本当に現実なの？という気持ちになるほど感動します。リンゴの成長を見ていくのも楽しいですし、冬に葉を落としたリンゴの木がビシッと並んでいる様子も美しいです。緑に囲まれた環境の中で暮らせていることに日々ありがたさを感じています。神谷。地産地消が目に見えるというのが本当にすごいなと思っています。山から水が川になって流れ、畑で作物が育ち、それが地場産として売られている。以前はスーパーの野菜がどこから来たのかわからないことも多かったのですが、ここではそれが可視化されていて、子育ての面でもとても良い環境だと感じています。山下。直売所には農家の人の名前が書かれた野菜がたくさん並んでいて、どんな人かなって考えたりするのも楽しいし、ありがたいことに夏野菜はご近所さんが届けてくれるので、ほとんど買わないですね。神谷。近所の人がタケノコが取れたからと言って持ってきてくれるんです。そういう経験は今までなかったので本当に嬉しいです。よそ者を受け入れてもらえるかなって移住前は不安でしたが、むしろ歓迎していただけました。近所の人と話したときに、自分もこの地域に来たときに受け入れてもらったから、新しく来た人も受け入れたいと聞いて、本当にありがたい気持ちになりました。飯島。面倒見がいい人が多いですよね。今年の1月に地元の婦人会料理教室で講師を務め、そば粉のクレープを作りました。30人くらい参加してくださり、教えるのが大変でしたがとても楽しくて、参加者から久しぶりにこんなに笑ったと言ってもらえました。移住して3年くらいなんですけど、こういう場を提供していただけたのはありがたかったです。このイベントの後、散歩中に、あの時は楽しかったよと声をかけていただくことが増え、地域に受け入れてもらえている実感があり、すごく嬉しいです。山下。そういう経験があると地元の一員になれたかなと実感できて嬉しいよね。神谷。引っ越してきたばかりの時は、周りの人に受け入れてもらえるのか不安になりますよね。三条。私も民宿の経営を通じて知り合った地元の人がすごく親切にしてくれて、これも食べるでしょうと言って食べ物を持ってきてくれたり、話も聞いてもらえてとてもありがたいです。また現在行っているガイドの仕事は移住者が経営しているので、移住者同士で助け合えるつながりがあることも実感しています。池内。私の住む地域では農業のやり方を教えてくれる人や作物を分けてくれる人など、すごく温かい人が多いです。なので私も地域の歴史やこれまで地域の人が守り続けてきたことを大切にしたいと強く思っています。例えば地区の役員や行事にも積極的に関わるようにしています。特に子供が生まれてからは 地域の行事にも自然と参加しやすくなったように感じます。山下、私もこれまで地域の役員をいろいろと経験してきました。会合や行事に参加すると、関西弁で話すことから、どこから来たの？という話題になり、そこから会話が盛り上がることが多いです。安曇野の未来、今後やりたいこと。三条、自然の遊び方を知らなければ、ただの森や風景にしか見えないこともあります。地元の人にはいつも通りの風景でも、例えば釣り竿を一本持って糸を垂らせば魚が釣れる、川に入って安全に遊べる方法がある。そういうことを知らない人はまだまだいると思います。私が行っているガイドの仕事は、そうした自然の魅力を伝えることが目的です。自分自身が楽しんでいると、その魅力はより多くの人に伝わると感じています。そのためにも、もっとガイドの人がいてもいいと思っています。教える側と聞くと難しく思うかもしれませんが、どんなわずかなことでも人に伝えられる人はもうガイドになっています。池内さんが言っていた作物の作り方を教えてくれるとかも大事なことで、やってみたいけど誰に聞いたらいいかわからない人はいると思うんです。そういう人が地元のガイドになったら、安曇野の魅力を伝える人がたくさん増えていいんじゃないかと思っていて、今後はそのような仕事もしていきたいと思っています。池内、実は安曇野には変わらないでほしいなという思いがあります。地域の行事や伝統を自分自身も大切にしたいと思っているからです。安曇野に住んで10年以上になりますが、今でも住まわせてもらっているという感覚があります。だからこそ地元の人が大切にしてきたものをこれからも一緒に守っていきたいと思います。神谷、安曇野は山と田んぼ、そして水が本当に美しい場所で、こういう土地は探してもなかなか見つからないと思います。ですが、県外の友達に、安曇野でおすすめの観光地はどこ？って聞かれると、安曇野の良さを感じてもらえる場所ってどこを紹介しようかと考え込んでしまうことがあります。でも、それくらい、自然や雰囲気そのものが魅力なんだと思っています。人口が減りゆく今の社会で何もしなければ、地域は少しずつ衰退してしまいます。大好きなこの場所の自然や文化、暮らしを守るためにも、安曇野の魅力を生かしながら、良い方向へ発展させていくことも大切だと思います。私もその一員として魅力を守り、伝えていけるようなお店を近い将来開きたいと考えています。飯島、自分の工房を構えてからありがたいことに多くの農家とつながることができました。話を聞くと、規格外の農産物は安く売るか加工してジュースにするしかないという現状があって、それを商品にする仕事ができたらと考えています。農家の皆さんの名前がわかるようにして、商品を通じて農家の存在や思いも知ってもらえるような新しい販売方法の形を作りたいと思っています。そうした形で地域に貢献し、自分なりに恩返しができたらと思っています。山下、地元の皆さんの中には何もないという人もいますが、外から見ればたくさんの素敵な魅力がある。私が安曇野を好きな理由を話すと、そんな風に思ってくれてありがとうって言ってくれるんです。なので、移住者もずっと住んでいる人も、住んでいてよかったと思えるような町でいてほしいと思います。地元の人や移住を検討している人へ。神谷、移住したい人へ何かのヒントになればいいなと思って、普段から SNS で発信しています。また、地元の人も私の投稿を見て、改めてこの町を好きになるきっかけになってくれたら嬉しいです。池内、周りの人に本当によくしてもらっているので、感謝の気持ちが一番大きいです。私も新しく安曇野へ移住する人たちに、私が周りの人にしてもらったことを恩返しできたらと思っています。飯島、全力で安曇野の素材を使って商品を作りたいです。これから移住する皆さんには、何か新しい視点を持ってきてほしいと思います。 ないものばかりに目が向いてしまうと、あれもない、これもないとなってしまいがちですが、目先を変えて、地元にあるもっといいものを探すとか、都会にあるものがない生活を楽しめるという視点を持って移住してほしいです。三条。安曇野の魅力に気づいていないけど、ちょっと気になる人はたくさんいると思うんです。まずうちの民宿に泊まりに来てよとお勧めしたいです。泊まってもらえたら、自然体験も含め、安曇野の魅力を存分に感じてもらえると思います。多くの人に安曇野の良さをもっと知ってもらいたいですね。山下。私も池内さんと同じで、地域の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。移住して14年が経ち、少しは地域の人に慣れてきたかなと思っているので、今度は恩送りという形で、その感謝をお返ししていきたいと思っています。私は移住相談を行っているので、地元の人に教えてもらった地域や天候のことと一緒に、自分の経験も相談者にしっかりと伝えて、安曇野をたくさん知ってもらい、もっと好きになって移住してもらえる、そういう活動を続けていきたいと思っています。